新約から旧約聖書の創世記を少しずつ読み進めております。今日は創世記の12章1節から3節を読んでいただきました。創世記1章2章は神様が天地を作られたという出来事が記されており、そこでは人は神に響き合う関係に作られた、また隣人との関係も響き合う関係に置かれた、またその他の被造物との関係も良いものであったということが記されておりました。3章から11章にかけては人間の罪ということが記されております。罪というのは単なるルール違反として言われているのではなくて、神様の御心に正しく応えることができなくなってしまった、そして神のようになろうとするそういう人間の欲望を罪という言葉で言い表しております。まあ、ルール違反というのもその結果というふうに言ってよいかと思います。とにかくこの聖書が罪という言葉で言い表そうとしているのは、神様と私たちとの関係がもう響き合う関係ではなくなってしまった、そのために神様の御言葉に正しく応えることができなくなってしまった、そして神様を信頼することをせずに自分自身の欲望のままに、あるいは自分自身が神のようになろうとする、そういうことが全ての最悪となって現れたということが記されていたわけであります。創世記4章では兄弟が兄弟を殺すという事件が起こっておりますし、そしてその中では復讐の論理というものが出てきます。カインの復讐が7倍ならば、レメクのための復讐は77倍、単に復讐にとどまることはなく、そしてそれはどんどんひどくなっていく、復讐は復讐を呼んでいくという、そういう私たちの世界で起こりがちなことがそこに記されているわけであります。ノアの洪水の出来事、そしてまた11章ではバベルの塔の物語が記されておりました。とにかくこの4章から11章においては人間の罪がどんどんどんどん大きくなっていく、そして人間の生活もまた悲惨なものになっていく、そしてその人間は散らされて全地に広がっていったというところで創世記11章は終わっているわけであります。で、今日読んでいただきました創世記12章というのは、そういう罪の歴史が描かれているところに新しい展開が始まったということを告げております。厳密に言いますと11章の最後のところにアブラハムに至る系図が記されており、まあ、そこからすでに始まっているということが言えるかもしれません。しかし最も重要なことは創世記12章において神様がアブラハムを選んだということであります。先ほど読んでいただいたところではアブラムという名前になっておりました。まあ後からアブラハムという名前に変えられるわけですけれども、まあ、今日はもうアブラムという名前のことは一旦置いといて、アブラハムという名前で通して話を進めていきたいと思っております。で、このアブラハムが選ばれたということが記されている創世記12章というのはとても重要なものであります。で、そこではまず第一に神様がアブラハムを祝福します。そしてその後で、あなたは祝福の源となるということが言われ、全地のすべての人々はあなたによって祝福に入るというふうに言われております。で、ここに神様のアブラハムに対する約束が記されており、このことからこの創世記12章の1節から3節をアブラハム契約というふうに呼ばれます。まあ、このあと旧約聖書の中では何度も神様が契約を結ぶということが出てきますので、その度ごとに、まあ、学者たちはいろんな名前をつけます。エジプト脱出をしシナイ山において神様が契約を結ぶ、まあ、そういう出来事を、まあ、聖書には書いてないんですけれども、学者たちの間ではシナイ契約、シナイの山において 神様が契約を結んでくださったということからシナイ契約といい、あるいは神様がダビデに対して約束をする、契約を結ぶ、まあ、そこからダビデ契約というふうにも呼ばれます。その他にも数多くの神様の約束が出てきますけども、まあ、特に名前をつけて、覚えられるのは今挙げたシナイ契約とそれからダビデ契約が あれば十分かと思います。まあ、今日のところのアブラハム契約というのはその中でも最も重要なものというふうに言ってよいかと思います。でまずこのアブラハムに対する契約では神様がアブラハムを祝福するというふうに出てきます。でなぜ神様がアブラハムを選んだかということについては何も記されておりません。ノアの時もそうでしたけれども、特にアブラハムがこういう素晴らしい人間だったからといって選んだというふうには記されておりません。まあ、ずっと後の方になりますと、アブラハムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたという言葉が出てきます。これは新約聖書にも引用されているとても大切な信仰の言葉というふうに言ってよいかと思います。でそこで初めてアブラハムは神様から義と認められた、正しい人間と認められたというふうに出てくるわけです。まあ、しかしこれは今日の創世記12章からするとずっと後の出来事であります。そうしますと、この創世記12章のところで神様がアブラハムを選んだということについて、なぜ神がアブラハムを選んだかというその理由については何も記されていないということであります。この創世記に記されているアブラハムの生涯をたどっていくと、アブラハムはそんなに素晴らしい人間だったのかというと、まあ、そういう素晴らしい人間だったと評価することも当然できるわけですけれども、いや私たちと全く同じように失敗もすれば、また自分の可愛さに妻を売り渡してしまう、まあ、売り渡すというのはちょっと語弊あるかもしれませんけれども、権力者に差し出すというようなことも起こしておりますので、まあ、そういうことを見ていくと、アブラハムといえども決して理想的な人物ではなかったということが言えます。聖書も特にアブラハムは自分たちの父だと高く評価はするものの、アブラハムを理想的な人間というふうには必ずしも言っていません。まあ、それは後からというのは旧約聖書の後の方に出てくるダビデ王の場合もそうです。王様としては理想的な王のように書かれることもありますけれども、しかしそのダビデの生涯においても旧約聖書は決して理想的な王として描いてはおりません。失敗もしますし残酷なこともしております。まあ、そのことについてはまたダビデの話をする機会があったときにすることにしまして、とにかくアブラハムにしろダビデにしろ、なぜ彼らが選ばれたのか、そのことについては聖書は語ろうとしておりません。神様もアブラハムをお選びになるときに、こうこうこういう理由だから私はあなたを選んだという言い方はしていないのであります。なぜアブラハムが選ばれたのか、それは神のみぞ知るということになろうかと思います。大切なことはなぜ彼が選ばれたかということではなくて、選ばれた彼は何をしたかということの方が大切なのであります。ですから聖書もなぜ彼が選ばれたかについては何も語りませんけれども、選ばれたアブラハムは何をしたかということをそこに記していくわけであります。神様に呼ばれて、そして神の民としての第一歩を歩み始めたアブラハムは神の言葉に聞き従っていったということがそこに記されております。もともとの出発地はペルシャ湾に近いチグリス・ユーフラテスという2つの川が流れているウルという町が出身地であったというふうに記されております。まあ、今の中東にあたるところですね。でそこがもともとの出発地であり、そこからその川を遡ってシリア、トルコのあたりまで行って、そこから南に地中海の東海岸に沿って南の方へ下って、今はパレスチナと呼ばれていますけれども、当時はカナンと呼ばれていたところへと 旅を始めていくということであります。でもともとカナンへ行くつもりであったということが、まあ、聖書に記されているわけですけれども、しかし同時に聖書は神がアブラハムに私が示す地に行きなさいと言ったというふうに記し、そしてアブラハムはその言葉に従ってカナンへと向かっていったということをわざわざ書いているわけであります。まあ、その前にアブラハムはカナンへ行こうとしていたということがわざわざ書いてあるわけですから、神様の命令を待つまでもなかったと思いますけれども、しかし聖書が言いたかったのはアブラハムは神の言葉に従って行動したということでありました。生まれ故郷であるウルから遠く離れた地に行くわけであります。ですから当然不安もあったに違いありません。しかし彼は神様の言葉を聞いて、神様の言葉に従ってカナンへと向かっていったということであります。そこで何をするのかということはその時にはまだ明らかにはされていませんでした。しかし神様の御心は今日の創世記12章の1節から3節に記されております。私はあなたを祝福の源とするという言葉であります。まあ、私たちの聖書はあなたは祝福の源となるというような表現をしております。もともとの言語で読みますと、私はあなたを祝福の源とするという神様の意思がはっきり現れた形の言葉になっております。もう少し厳密なことを言いますと、私たちの聖書では祝福の源というふうに翻訳していますけれども、実はもともとの言葉では私はあなたを祝福とする、あなたは祝福となる、まあ、こういう言葉になっております。昔口語訳聖書というものがありまして、私が洗礼を受けた時にはまだ口語訳聖書が一般に使われておりました。その時には祝福の源という言葉ではなくて祝福のもとい、基礎の基という意味ですね、土台という意味の言葉ですけれども、祝福のもといというふうに翻訳されていました。もちろんこれも意訳であります。解釈によって、まあ、そういうふうに理解をしてそういう翻訳をしたということであります。すなわち神様はアブラハムを祝福するだけではなくて、すべての人々を祝福する源、祝福する土台とするという神様の意思がこの言葉に示されているということから、もといという言葉を付け加えたり、源という言葉を付け加えたりしているわけです。もうずいぶん前になりますけれども、私が親しくしている牧師が自分の息子にもといという名前を付けました。彼もまた創世記12章の1節から3節がとても好きで、まあ、そこから自分の息子にもといという言葉を付けた、まあ、そういうふうに言っていたわけです。でしばらくすると新旧約聖書が出て、もといという言葉がなくなって源という言葉に変わりました。その時彼はプリプリ怒って、息子の名前が消された、まあ、そういうふうに言ってプリプリ怒っていたんですけど、最近また聖書教会共同訳というものが出ていますけども、その聖書教会共同訳では口語訳の時と同じように祝福のもといというふうになっております。やはり源という翻訳が、あるいは評判が良くなかったのかもしれません、まあ、これは私分かりませんけれども、まあ、わざわざ口語訳聖書に戻したということは、まあ、そういうことがあったのかもというふうに、まあ、勝手に推測しているわけですけれども、まあ、とにかく源と翻訳するか、もといと翻訳するかともかくも、アブラハムは祝福されただけではなくて、すべての人々が祝福される、その土台となる、礎となる、まあ、そういう神様の意図がここに示されていたということであります。そして3節のところでは、すべての士族はあなたによって祝福に入る、まさに祝福のもとい、あるいは祝福の源というのは、まあ、こういう意味なんだという、まあ、説明にもなっているわけです。でこのアブラハムに対して祝福の源となるというのは、神様がアブラハムを祝福の源とするという言葉であります。アブラハムが努力して祝福の源になるのではありません。もちろん努力も必要かもしれません。 しかしそれ以上に神様がアブラハムを祝福の源とする、すべての人々を祝福する、そのためにアブラハムが用いられるという神様の決意がここに示されているということであります。アブラハムはすべての人々を祝福するための神の器として用いられるということであります。大切な役目であります。誰でもできるというものではありません。アブラハムもですから、彼の生涯の中でいろいろ失敗もするのは、決して彼が特別不信仰だったということではなくて、祝福をするというその使命がいかに重く、そしてまた困難が伴っていたかということを示していると言ってよいかと思います。彼が神様に選ばれた時、この全ての人々を祝福するという神様の御言葉を受けた時、それは彼一人が受けました。彼はこの時父親から離れて、そして甥のロトを伴っておりました。そしてアブラハムにもロトにもそれぞれ使用人がいたわけであります、まあ、そのことは後から出てくるわけですけれども、しかしこの創世記12章の1節から3節は、神はアブラハムにだけこの言葉を語られたということが記されているわけであります。ひょっとするとそばにはロトもいたのかもしれませんけれども、聖書はロトについては全く何も語っておりません。聖書にとって最も大切なことは、この言葉はアブラハムにだけ語られたということだったからであります。アブラハムにだけこの使命が与えられたということであります。この使命を与えられたアブラハムはたった一人でした。たった一人でこの重い使命を引き受けなければならなかった。彼自身心細かったかもしれません。もうすでに年老いていて、子供もできない状況がはっきりしていました、まあ、そういう中でせっかく神様から祝福を受けたけれども、この使命を果たして自分が遂行できるだろうか、自分がもし早く亡くなったら誰がこの使命を引き継ぐのだろうか、さまざまな不安もあったかもしれません。そういう中でアブラハムはたった一人という孤独をあるいは感じていたのかもしれません。しかし神は決してアブラハムを孤独に旅をさせたわけではありません。神がいつもあなたと共にいると言って彼を守り支え導いていったのであります。ですから彼が失敗した時に神は彼を助けるためにいろいろなことをしております、まあ、そのこともまた創世記の後の方に出てきますので、ぜひ皆さんそこは読んでいただけたらと思います。物語としてはとても面白い物語だと思いますので、ぜひ読んでいただけたらというふうに思います。表面的にはアブラハムは孤独で旅をし、そして孤独でこの使命を引き受けざるを得なかったということが言えるかもしれませんけれども、しかしたった一人とはいえ彼は決して孤独ではなかったということを聖書は私たちに告げているわけであります。神がいつもこのアブラハムと共におられた、そのことを聖書は強調して私たちに伝えているわけであります。不可能と思われた子供もやがて与えられ、子孫も増えていきます。アブラハムには後から、子孫を与えるという約束が与えられます。さらには土地を与えるという約束まで与えられます。アブラハム契約という言葉で表現するときには大抵子孫を与えるという約束と、それから土地を与えるという約束が伴ってアブラハム契約と言われることがあります。まだ彼には子供がいなかったときであり、まだ彼はどこにも定住せず、羊やヤギを引き連れて放牧の旅を続けているそのときに、子孫を与える、土地を与えると約束されたわけです。皆さんだったらどうでしょうか。さまよっているときに、子供がいないときに、そのような約束を受けて、 あ、心から信じますというふうに果たして言えるでしょうか。でもその時にアブラハムは信じたんです。だから神様はアブラハムを見て彼の義、彼の正しさと認めたという言葉がわざわざ記されているわけであります。私には子がいない、やがて私の財産も召使いを持っていってしまうに違いないというふうに神様にこぼすこともあったアブラハムですが、そのアブラハムに夜外に出るように話しかけ、そして空の星を見なさい、空の星の数を数えることが数えてみなさい、あなたの子孫はあれよりも数多くなるのだ、まあ、そういうふうに言ったのであります。まあ、そのようにしてアブラハムは神様の言葉を信じたというふうにあります。まあ、町の中に住んでると星空がそんなに星の数が多くは感じないかもしれません。しかし山奥に行くと、まあ、一回だけ立山に登ってそこで一夜を過ごしたことがありました。もうランプも消えて、そして建物の外にトイレがあるわけですけども、そこへ行くのにも懐中電灯を持って外へ出ないといけなかったという思い出があります。でその時に懐中電灯を消すと空に満天の星が広がっていたという鮮烈な思い出があります。もう一回はシナイ半島を旅をした時です。シナイ山のふもとに宿を取り、そして真夜中の午前1時か2時ごろだったでしょうか、そこを出発して暗い中、懐中電灯をつけながら山道を登って、日が昇る頃にシナイ山の山頂に着くという、まあ、そういう計画だったわけですけども、まあ、その時に、宿泊しているところから しばらく歩いた後、ある人から電灯を消しなさいと言われて電灯を消しました。辺りは真っ暗で何も見えない、で空を見なさいと言われて空を見ると天の川が見えました。実を言うと私天の川を見たのはあれが初めてでした。天の川があるということは図鑑とかそういうもので知ってはいたんですけども、実際あこれが天の川だという実感を持ったことはそれまでなかったわけです。まあ、ヨーロッパの方ではミルキーウェイというふうに言われて、まあ、ミルクがこぼれたその流れ、ミルクの流れた後のように見えることから、まあ、そういうふうに言われるそうですけども、本当に白いもやのようなものがずっと帯のように流れている、そういう様子を見て、ああなるほどこれが銀河なのか天の川なのかというふうにとても感心したことがありました。でその時にアブラハムが神様に言われて空の星を見なさい、数えてみることができるなら数えてみなさい、あなたの子孫はあれよりももっと多くなるのだ、まあ、そういうふうに言われたあの聖書の言葉を思い出しながら、そのシナイ山を登ったという記憶があります。で私たちもまたしばしば孤独になる。でしかし決して神様は私たちを孤独にすることはない。神様は一旦約束なさったことをたがえることなく確実にそれを実行なさる。それはまだ実現していなかった時であっても神は必ず約束通りその言葉をたがえること、その言葉をたがえることなくその約束を実行してくださる。そういう神への信頼こそが聖書は信仰と呼ぶわけであります。神はアブラハムのそう信仰を見た、それを彼の義と認めたというのは、まあ、そういうことであります。とにかくアブラハムは神様から使命を与えられました。すべての人を祝福する、その働きをするために私はあなたを選んだ、私はあなたをそのために用いると宣言してアブラハムをカナンの地へと導いて行かれたわけであります。アブラハムに与えられたこの使命はやがて息子のイサクに、そして孫のヤコブへと受け継がれていきます。なぜイサクであったのか、なぜヤコブであったのかということについては、これは次週の礼拝でまた話をすることになりますので、今日はそこまで深く踏み込みませんけれども、しかし このイサク、そしてヤコブにへとこの約束が受け継がれていたということには大きな意味があります。イサクにもヤコブにもアブラハムの時とほぼ同じような言葉が語られました。すべての人々はあなたによって祝福に入る。すなわちこれはアブラハム個人に与えられた使命、約束ということではなくて、イサクにも与えられ、ヤコブにも与えられ、そしてそれはアブラハム、イサク、ヤコブから始まるユダヤ人に与えられた約束、使命であるということを示しております。ですからこれは単なるアブラハム、イサク、ヤコブという3人の人に個人的に与えられた約束というのではなくて、やがて神の民となるその人々に与えられた約束、使命であるということを示しております。ずっと後になってこの使命、約束を忘れてしまった時、預言者エレミヤが彼らに警告をします。あなた方は悔い改めなさい、そうするならば神はあなた方によって祝福に入るというふうに言いました。エレミヤはアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた約束をもう一度思い起こせ、あなた方はその神様の約束から離れてしまっている、すべての人々はあなた方によって祝福に入るはずではないのか、あなた方はその使命を放棄してよいのかと言って悔い改めを促したわけであります。まあ、結局は彼らは悔い改めることをせず国を滅ぼしてしまいます。いわゆるバビロン捕囚という出来事が起こってしまうわけです。国は破れ、そして民はバビロンへと捕らえ移され、残った人々は方々へと散り散りになっていきます。神がアブラハムから始めたその計画は泡と消えてしまったかのように思います。しかし神はもう一度バビロンから彼らを導き出してエルサレムへと帰らせる、そして消えたかと思った神様のご計画をもう一度そこで実行していくというのが旧約聖書が記していることであります。先ほど詩式者にはマタイによる福音書を読んでいただきました。いわゆるイエス・キリストの系図と呼ばれるものであります。アブラハムから始まりイエス・キリストに続いていく系図であります。昔はよくこれはイエス・キリストの血筋の良さを証明するために書かれたというふうに言われましたけれども、よく読んでいきますと、この系図はアブラハムからずっと始まっていってヨセフへとつながる。マリアじゃないんです。でマリアはイエス・キリストを見ました。ですからマリアはよくキリストの母、神の母というふうに言われるわけですけど、まあ、この表現がいいかどうかというのはまた別問題ですけども、ヨセフは系図上はマリアの夫でありました。しかし実質イエス・キリストの父親とは言えない。マタイによる福音書はマリアはヨセフによってキリストを産んだのではなくて、聖霊の働きによってイエス・キリストが生まれたということをはっきり告げております。そうするとヨセフに至るイエス・キリストの系図というのは一体何だったのか、血筋ということであるならば、もう血筋はそこであまり関係がなくなってしまっているということになります。ですからこれは血筋の良さということを証明するための系図ではなくて、系図という形で神様のすべての人を救うというご計画を、そしてその神様の計画をこのように進めていっているということを示すことが目的の系図ということであります。まあ、このようにしてマタイによる福音書はイエス・キリストの系図から始めました。そしてインマヌエルという言葉がその一章の最後のところに出てきます。神我らと共にいますという言葉であり、まあ、クリスマスの時によく読まれる聖書の言葉であります。でしかしそれは旧約聖書から新約聖書を貫く聖書の信仰であるわけで、アブラハムと共に神様はいてくださった、そのことはとても大切なことであります。そしてイエス・キリストが神様のご計画によってこの地上に現れた。イエス・キリストはなぜユダヤ人の間に生まれたのか、他の民族でもよかったのではないかという理屈は出てくるでしょう。しかし神はアブラハムを選び、その子孫から 神の一人子が現れ救い主として働くということをお決めになっていたからこそ、イエス・キリストはユダヤ人の間で生まれたわけであります。たまたまとか偶然とかではなくて、神様のご計画はアブラハムの時から始まっていたということであります。すべての人々を祝福する、すべての人々を救うという神のご計画はイエス・キリストの十字架と復活によって成就しました。復活したイエス・キリストは弟子たちの前に現れて、弟子たちを各地に派遣します。マタによる福音書の一番最後のところに、私はすべての権威を授かった、あなた方は出て行ってすべての人々を私の弟子としなさい、父と子と聖霊との名によって洗礼を授けなさい、私はあなた方といつまでも一緒にいると言って弟子たちを送り出す。これがマタによる福音書の最後であります。マタによる福音書が言いたいことは、イエス・キリストは旧約聖書から始まるすべての人を救うというご計画のその成就としてこの地上に現れ、そしてすべての人々を祝福する、救うという神様のご計画の成就として十字架と復活の出来事があり、その十字架と復活による救いを述べ伝えさせるために弟子たちを各地に死の果てにまで送り出す、それがマタイによる福音書が私たちに告げていることであります。弟子たちと共に神様がいてくださり、その使命を果たさせてくださいました。しかしそれは弟子たちで終わるのではなくて、その弟子たちから始まるキリスト教会がその使命を受け継いでいくわけであります。イサクとヤコブがアブラハムに与えられた約束を受け継いでいったように、キリスト教会もまたその枝となっている私たちキリスト者も、すべての人々を救うという神様のご計画は成就した、十字架と復活という出来事によって私たちの救いを完成してくださった、その証人として私たちを用いてくださるということであります。アブラハムと同じように私たちも完璧な人間ではありません。欠けるところの多いものであります。弱点もいろいろ出てきます。弱り果ててしまう、諦めてしまう、さまざまな困難に出会ってしょげてしまう。しかしその時でも神が私たちを守り導いてください、そしてその思い務めを担うことができるように支え守り、そして導いてくださるわけです。皆さんの人生はそのようにして神様に全ての人々を祝福するために用意された人生であります。アブラハムがまず神様から、私はあなたを祝福すると言ってその使命を与えられたように、皆さんにも神は私はあなたを祝福すると言ってこの使命を与えてくださっています。私はあなたを祝福するというのは、そうするかもしれないという言葉ではなくて、私は必ずあなたを祝福する、必ずあなたを守り導くという神様の固い決意の表れであります。ですから私たちは神様のその御言葉をしっかり受け止めて、そして欠けるところの多いものでありながら私たちを選び、そしてこの重い務め、大切な務めにつかせてくださったことを感謝し、そして私たちもその務めを果たすために自分の力、自分の知恵を頼りにするのではなく、この私たちを選び、そして立ててくださった神様を信頼して、神様がこの世に選んでくださったのであれば、それに必要な力も必ず与えてくださる、このように神を信頼してその歩みを進めていくべきであろうと思います。そのようにして私たちは一人一人が神様の祝福を受けて豊かな人生を過ごすことになります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより5月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。たった一人神様から選ばれ、重い祝福の務めを与えられたアブラハムでしたが、決してアブラハムは孤独だったわけではありませんでした。常にあなたが彼と共にあって 守り導き、そしてその祝福の使命を果たさせてくださいました。今イエス・キリストの証人として立てられている私たちもまた、自分の力のなさ、また失敗の多いことを思い、果たしてこの重い務めを担い切ることができるかと不安を覚えることの多いものであります。しかしアブラハムと共におられたあなたが今私たちと共にいてくださることを御言葉を通しておっしゃられ、心から感謝いたします。どうぞ私たちもあなたが共にいてくださるというあなたの恵み深いその言葉に支えられながら、与えられている務めを十分果たしていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人を豊かに祝福し、その生活の中で与えられるあなたの恵みをしっかり受け取ることができるようにお導きください。またその生活の中で与えられているあなたの証人としてのその務めを果たしていくことができますように導いてください。言葉にも行いにも力のない私たちです。また人をつまずかせることの多いものでもあります。あなたがそのような私たちを選び用いてくださるのですから、必ずあなたがそれを幸いな方向へと導いてくださることを信じます。どうぞただあなたの力のみが、あなたの御心のみが表され、私たちが出会う一人一人を豊かに祝福することになりますように導いてください。金沢元町教会がこの地に建てられております。あなたが建ててくださった教会です。それゆえにこの地に住むすべての人々がこの教会を通しまして、あなたの祝福を豊かに受けることができますように。どうかこの地に住むすべての人々がこの教会を通して、まことに神はここにおられると知ることができますように。そしてまたその一人一人があなたの祝福を求めてこの教会に来ることができますように導いてください。また金沢元町教会に連なる一人一人がそれぞれの生活の場で信仰の歩みをしております。その中でもあなたが共にいてくださり、その生活の場においてあなたを証しする機会を与えてください。言葉にも行いにも力を与えてください。どうかあなたが私たちを用いてあなたの恵み祝福を証しすることができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが慰めを与え、支えて導いてくださいますようお願いいたします。さまざまな困難があろうとも、あなたが必ずその困難を乗り越えさせてくださいますことを信じます。どうぞ私たちが互いに祈り合い、共にその困難を乗り越えていくことができますように導いてください。能登半島に起こった大きな地震によって被害を受けた教会、またその地域の人々がおります。未だ完全に復興しておりません。どうかあなたが力を与えて生活を取り戻させてくださいますようお願いいたします。この能登半島の地域の人々のために、全国の諸教会が、全国の人々が祈り、また支えようと願っております。どうぞその一つ一つのこと、一人一人の心をあなたがしっかり受け止めて、能登半島の復興へと導いてくださいますようお願いいたします。全世界において争いが絶えず、また多くの人々の嘆きが、また悲しみが満ちております。どうぞそのところにあなたのご自身が力を振るい、平和をお与えくださいますようお願いいたします。平和の神であるあなたを見上げることができますように、その紛争の地域の指導者たち、また戦いの中に置かれている一人一人が見上げて 平和を求めていくことができますように導いてください。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝し祈りの生活をすることができますように。またその生活の中で次の日曜日を迎える十分な備えをすることができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌21-519番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌21-519番。献金と献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。
ちの主の皆を心から褒めたえます。この水死一週間、あなたから私たち一人一人が精霊の力を与えられ、この場からこの世へと派遣されました。にもかかわらず、その御声に従った歩みをせず、自分の思いを優先してきたことをここにお詫びいたします。しかし神様は再びこの礼拝に招いてください。松原牧師を通して祝福の御言葉をくださいました。神様は大きな救いの計画をアブラハムから始めてくださり、そのご計画が主イエス・キリストの十字架と復活によって約束を信じる私たち一人一人も主の祝福につながれていること、そして私たちにも使命が与えられているということを心から喜び感謝いたします。今ここに献身の印として献金をさせていただきありがとうございます。どうぞ主がこの1週間も私たち一人一人を祝福して用いてください。この祈り、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。指示者が祈りの最後にこれらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席前のプレートに記してあります。お祈りします。神様、皆を賛美いたします。今日は松原先生を通して祝福についての御言葉を聞きました。あなたがアブラハムを選び、アブラハムを祝福の源とし、そしてあなたはすべての人々を救い祝福を与えるという計画を立てられました。そしてイエス・キリストを誕生させ、十字架につけられ、私たちの罪のために死んでくださいました。それでもなお私たちに救いと祝福を与えてくださっています。どうか今週1週間も祝福と救いに感謝をし、あなたに与えられた務めを果たすことができますように。教会の中には入院されていた方々が退院をされました。感謝をいたします。まだ治療のために入院されている方、施設に入られている方、年齢を重ね日常生活に不安を感じる方、病にある方、仕事や家庭の事情で礼拝に出席することができない方、悩みのある方のために祈ります。どうかあなたが慰めてください。能登半島の地震から5ヶ月が経とうとしていますが、被害は大きく、道路はまだ修復されていない場所や、水がまだ使えない、家の修復ができない、多くの人々がまだまだ困難を抱えて不自由な生活をされています。どうか必要なものと復興への知恵をお与えください。私たちが元のことを忘れずに祈り続けることができますように。世界では争いが止むことはありません。指導者たちが平和への道を選ぶことができますように。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。正英29番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美の後に祝福講奏と続きます。講奏が始まったらお座りください。賛美歌29番。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。